はいと、こんばんはです。まあちょっと遅い時間ですけど来ました。久々ですね。続きやろうかなということでですね、ですね、長安、2006年だっけ2005年だっけ、まあ公開審査中の、作品一覧50音順のやつをまあ、読んでてるんですけど、な行のところまで終わったので、次はハから始まる、題名のやつですね、を作品を今、まあ、読んでいこうかなというようです。はい。で、まあ、これまでいろいろやってきたので、1430話以上は読んでるんじゃないかと。てかもっと読んでるんですけどね。うん、もうカウントしてるのがあの分かんなくなっちゃったからもうあれですけど。で、ですね、まあ行きましょうということなんですけども、ジータ、450クルーと、まあ、聞きましたけど、はい、まあ、適当にやって、適当にされたいと思います。はい、じゃあ行きましょうかね。じゃあ行きましょう。早速歯からです。で、題名は歯です。行きましょう。腎臓を患った私の大叔母は退院して自宅に帰ったその夜、夢を見た。寝室で大叔母が寝ていると、いつの間にか黒ずくめの服装を着た男が彼女の横に立っている。大叔母は慌てて起き上がって表に逃げる。男はゆっくりと後をついてくる。まるで逃げる大叔母をなぶるかのように。大叔母は逃げる途中で公衆電話を見つけ、別のところに住んでいる家族に電話をしようとするが、電話のダイヤルボタンは全部真っ黒に塗りつぶされている。何なのこれと戸惑う大叔母の後ろには黒い男が立っていた。顔まで真っ黒で、目や鼻、口などもわからない。男の口元に白い歯がニッと現れた。笑っている。彼女はそう思った。そこで夢は終わった。夢を見た翌日、大叔母は買い物に行った。彼女は私の母に買ってきてくれるように頼まれた品物の名前を忘れてしまった。仕方なく母に聞き直そうと電話ボックスに入った時、思わず声を上げそうになった。彼女が使おうとした電話のダイヤルボタンが全て何か硬いもので削られていて、数字を見ることができなくなっていたのだ。バンと突然響いた大きな音がボックス内を揺るがす。後ろを振り向くと、ボックスの外には夢に出てきた真っ黒な男が立っていた。男は腰を抜かした大叔母に向かってニッと白い歯を見せて笑うと、かき消すようにその場からいなくなった。以上。次、廃墟探検。狭間田さんは去年の夏、同僚3人と夜の廃墟探検に出かけた。彼女は廃墟探検が初めてだった。おまけにその廃墟は出るってことだったんで、ちょっとドキドキしました。そこはコンクリートの塀に囲まれた4階建ての廃墟だった。門には当然鍵がかかっている。仕方なく塀を乗り越えていった。塀の内側は思ったほど荒れてはいなかった。4人全員で建物への入り口を探したが、どこも鍵がかかっていて入れない。窓を割って侵入することも考えたが、さすがにやめた。何も出ないし、入れなきゃやることもないし、帰るかってことになって、来た時と同じく塀を乗り越え歩道に降り立った。その時、狭間田さんたちを照らす光があった。パトカーのライトだった。近所の住人が通報したみたいで、彼女たちは思いっきり逃げ損なった。 君ら5人で何をしてたの？と警官が呆れ顔で質問してくる。廃墟探検でして、と一人が答えた。当然怒られた。不法侵入になるんだぞ、勝手に入らないように。今日は注意だけにしておくから。まったく大の大人が5人も揃ってこんなことをしてちゃダメだぞ、まったく、と警官の説教が続く。解放されたのはそれから30分ほどしてからだった。ファミレスで反省会となった。ケーキをつつきながら一人がぽつりとつぶやいた。ねえ、なんであの警官たちずっと私たちの人数間違ってたのかな。そこで気がついた。警官は二人とも狭間田さんたちを5人だとずっと言っていた。私でしょ、のんちゃんでしょ、田代でしょ、狭間田でしょ、4人だもんね。だよね、だよね、とみんなで顔を見合わせた。じゃああと1人って誰？誰からともなくなかったことにしようということになった。以上。次、ハイキング。長島さんは子供会のキャンプの運営のボラをしている。その年、宿泊場所はいつも同じであることから、ハイキングのコースで変化をつけることになった。例年通り2泊3日の日程の初日に宿舎に着いてから、ハイキング担当が下見をして2日目のハイキングコースを確認することになった。ハイキングは歩く速度によって3つの班に分ける予定だったので、長島さんと2人のリーダーが下見に出た。それ以外のリーダーは子供たちと午後の遊びと夕食の準備をすることになっている。ハイキングコースは密集した森の中、高低差もあまりなくきちんと整備された遊歩道であった。いくつかの分岐点があったが、その部分は広くなっており、距離的にも適切だったので、そこで休憩して3班が揃ってから次の分岐点に向かうことにした。3人のリーダーは下見の成果に満足した。それぞれの子供たちがペースを守れば安全に歩き切る見通しができたからである。その夜も天気が良く、次の日も快晴だった。地面がぬかるんでることもなさそうだったので、長島さんたちは予定通り出発した。ところが遊歩道に入ってから長島さんの背中を冷たい汗が流れ始めた。間違いなく昨日と同じ遊歩道の入り口から入り、一本道なのに昨日と風景が違うのである。長島さんは地図を読め、また方向感覚がいいこともあってハイキングの担当に指名されている。見える風景に違和感があるのである。長島さんは不安になり、一つ目の分岐点でリーダーを集めて次に入る分岐点を確認した。3人で昨日の道と同じ道であることを確認して先に進んだ。違和感は一つ目の分岐点を通過してからよりはっきりしてきた。道を塞ぐように木が倒れている。折れたところはとても昨日から今日の間に折れたようには見えなかった。また白いキノコが遊歩道の両側にびっしりと生えているところがあった。昨日はそんなところはなかった。長島さんは冷や汗をかきながらも二つ目の分岐点にたどり着き、再度三人で正しい道を確認してから工程を進めた。そこから先も先ほどのような大きな変化はなかったが、昨日とはどこか違い、長島さんは最終的な目的地に着くまで不安なままであった。全ての班が無事に目的地に着くと、班を率いたリーダーたちが長島さんのところに集まってきた。子供たちは倒木や白いキノコの異様なムードに満足したようだった。昨日と違ってたよね、長島さんが切り出した。風景が全く違いましたね。道は同じはずですよね。もう一人のリーダーの佐藤君が言い、最後の班を率いた磯部さんは青ざめた顔でうなずいた。やっぱり富士の樹海って怖いってことなのかな。 長島さんは来年から樹海はハイキングのコースに選ばないように申し送りすることにした。以上で、次バイトの朝。バブルの絶頂期であった。20代の私は千葉のラブホテル建設の突貫工事のバイトに行っていた。当時都内杉並区に住んでいた私は早朝に起き、総武線で揺られて千葉へと向かう毎日であった。バイト代は1万円。しかし朝も昼も飯代といっては小遣いをもらい、帰り際には一杯飲んでいけとたまたま現金の支給があった。仕事も比較的楽だし、こんなにもらっていいのかというほど貯金はたまったものである。そんな時のこと、いつものように目覚ましで起きた私はまずテレビをつけ、再放送の子供番組を見ながら布団の中で着替えることにした。すると右手をギュッと握られた。昨日一杯飲んで誰か女の子でも止めたのだろうか、記憶にない。というよりそのバイトを始めてから朝の早起きがきつくて、またバイト帰りに飲み代として頂戴する現金も貯めていたので、週末以外飲みには行っていない。一体誰なのか。布団の中の右手はまだギュッと握られている。テレビの画面からは能天気な子供番組の映像と会話が流れ続けている。その時になって私は体を動かせないことに気づいた。これが金縛りというやつなのか。起きた時はリモコンを手に取りテレビをつけたのだ。手はますます強い力で握られてくる。この手を布団から引きずり出して正体を見てやる。なぜかそんな挑戦的な発想が頭に浮かんだ。私はまずその手をギュッと掴み返した。相手も答えるようにギュッと握り返してくる。今度はギュッギュッと2回握る。相手も2回返す。やはり布団の中には何者かがいるのだ。金縛りを解くように渾身の力を込めて相手の手を握り、布団の外へ出そうとする。だが相手の力は波ではなかった。ほんの少しでも浮かせるとバタンとねじ伏せられる。何度もやってみたが、いい加減力比べも疲れてきた。思い切って力を抜く。沈黙が流れた。テレビからのくだらない会話だけが響いている。その時私は急激に力を込めた。不意打ちを狙ったのである。腕が上がる。布団が盛り上がり、中から私の手とともにもう一つの手が現れようとしている。さらに力を込めて腕を引き上げる。布団から私と私の手を握る相手の手も外に出た。私は必死になって目でそれを追った。私の浅黒い手に華奢な女の手、まるで老婆のようにシワだらけのが絡みついていた。その瞬間、敷布団の上に猛烈な勢いでドスンと私の腕は叩きつけられた。人間の力とは思えなかった。同時に金縛りも解けた。慌てて布団を引き剥がしたが、人が入っていたような痕跡はどこにもなかった。その時になって初めて私の全身は恐怖に包まれた。私がその部屋でそうした目に遭ったのはその1回限りである。後に不動産屋に聞くと、私の前のそのアパートの部屋の住人は老婆であり、そこで死んでいたことが分かった。果たして問題の手がその老婆の手であったのかどうかは分からない。単なる老衰で死んだんだから言う必要ないでしょと言わんばかりに不動産屋は笑った。以上。次、吐くなし。バカは死んでも。私が家に帰ると父と妹がいなかった。どこ行ったの？やっさんが死んだのよ。やっさんというのは母の妹の亭主である。 昨夜腹が痛いと言い出し救急車で病院に運んだがそのまま息を引き取ったのだという。母は死因を教えてくれなかった。無理もない。やっさんはクリーニング屋の集配をしていたのだが集金した金を使い込みそれがバレて返済のため妻の奈美子も再び働かなければならなかったことを怒っていた。心配ばかりかけて。母は奈美子の愚痴を聞いて涙を流していたことがあった。お父さんまで行かなくてもいいのに。私が言うと男手がいるんだよ。俺も行くよ。お前が行っても役に立たないだろう。母は怒っている。よしみも言ってるからいいんだよ。よしみというのは母のすぐ下の妹だ。結局父とよしみ、おばは定年退職してるし妹は自由業、時間に余裕がある人間が言ってるわけだ。やっさん夫婦は子供がなく奈美子おばさん一人になってしまった。これからどうするのだろう。一週間後、父と妹が帰ってきた。ご苦労様でした。本当ご苦労だよ。妹が一週間の出来事を話し出した。告別式のあった夕方、同じマンションに住む女がやってきたのだそうだ。この女、某宗教団体の信者で、以前から奈美子おばを勧誘しに来ていたらしい。私の言うことを信じないから死んだんだよ、ざまあみろ。奈美子はその一言で反狂乱になってしまったのだそうだ。いいよ。姿勢の激しい吉見と妹は今までのお返しとその女を責め立てた。女も負けじと言い返してきた。その間に父が警察を呼び、女は警官に連れて行かれた。大変だったんだな。大騒ぎになっちゃってさ。管理人と両隣の住民が奈美子の様子を伺うようにしてくれることになった。落ち着くまで吉見さんのところにいた方がいいからって。奈美子を吉見の家に連れてきたのだという。お骨は置いてきた。
どうして。
だって遺骨を持って帰った夜、寝ていた妹を吉見おばあが起こした。吉見おば。音がする。電灯をつけた。すると音が止んだ。気のせいかなと思い電灯を消す。すると音がする。カリカリカリカリ。何。電灯をつける。音は止む。仕方なしに電灯をつけたまま寝ることにした。しばらくすると電灯が消えた。はっとして吉見が起きる。奈美子が消したのだった。何度電灯をつけてもその度奈美子は消してしまう。奈美子に言い聞かすのは無理だった。よしみと妹は音の出どころを探した。こっちだよ。音は遺骨のある隣の部屋からしていた。二人は襖を開けた。カリカリカリカリ。音は骨壺からしていた。死んだんだって分かってないんだ。どうしよう。よしみがやっさんに言った。あんた死んだんだよ。カリカリカリカリ。音は止まなかった。翌日相変わらず音は続いていた。寝れないね。うるさいな。よしみは襖を開けた。カリカリカリカリ。昨日も言ったけどあんたね死んだんだから。カリカリカリカリ。静かにしなよ。よしみは怒鳴った。カリカリカリカリ。それでも音は続いた。翌日も音は続いた。昼間はしないんだ。なんでかね。よしみと妹は見えたり感じたりする人、音源は知っている人間だから、だったから怖くはなかったのだという。 どうする？もう、よしみは襖を開けた。カリカリカリカリ。何か言いたいことがあるのかね。お酒が飲みたいんじゃないの？もう散々心配かけておいて、仕方なく酒を備えた。音は収まった。寝ようとするとカリカリとまた始まった。もう、よしみが襖を開けた。やっさんがいた。やっさんはうろうろと部屋の中を歩き回っていた。うるさくて寝られないでしょ？いい加減にしてよ。やっさんは構わずうろうろを続けたのだという。どうする？いや、もう放っておこう。よしみは襖を閉めた。二人はいつの間にか寝てしまっていた。翌朝、奈美子を連れ三人はマンションを出た。やっさんは奈美子おばさんのことが心配で出てきたんじゃないの？違うわよ、お金よ。パチンコ、競馬、ギャンブルがしたいからお金を探してたのよ。そうか？そうよ、バカは死んでも治らないって。で、お骨はどうするんだ？お墓に入れれば静かになるんじゃないかって。よしみは奈美子にすぐ墓を購入させ、遺骨を納めさせてしまった。以上。で、次読む前にジーターレス読み451。おっちゃん来てらと、てかおっちゃんじゃねえし、これでも20代だし、はい、で、452。王様の耳は老婆の耳っていう物語思いついたんだけど、おっちゃん執筆してよと。てか思いついて俺執筆なの？あにそれ、あんだそりゃ、うん、てか王様が老婆ってことだよねそれね。てか王様じゃないねそれね。女王？エリザベスみたいなやつ？で、453。子猫でも中にいるんじゃねと。カリカリカリカリ。そう。うちもね、子猫飼うようになってから、必死で奴は何かと戦ってますよ。なんか、必死で戦ってるけど、お前何と戦ってんのみたいな。はい。で、次行きましょう。墓場の老人。E さんが勤めている会社の周囲には人員が多く、それに付随して墓地も多かった。初めて会社に向かった時にはあまりの墓地の多さにびっくりしたそうだ。会社が墓地に囲まれている、そんな感じさえしたらしい。通い始めのうちは多少不気味さを感じていた E さんだが、何度も墓地の前を通るうちにただの風景としてしか墓地を認識しなくなっていった。それにほとんどの墓地は塀で囲まれ、中の様子ははっきり見えないようになっている。しかし一箇所だけ塀が低く墓の様子がはっきり見える墓地があり、そこだけはどこか寂れた感じがして気味が悪かったという。入社して数ヶ月が経ち、 E さんは仕事にも慣れ充実した日々を送っていたが、会社は忙しくなり終電で帰宅するような日が続くようになった。そんなある日のこと、会社からの帰り、駅へと急ぐ途中、例の寂れた墓地に差し掛かったとき、E さんはドキリとした。そこには老人がいた。背を向けているので顔はわからない。頭はツルツルのハゲ頭のじいさんだった。簡素なシャツとスラックスを身につけた格好を見る限り、普通の人間に見える。老人は墓の一つの前にポツネンと立っていた。こんな時間にこんなところで何をしているのだろう。気にはなったが終電の時間はもっと気がかりだった。E さんは駅へと急いだ。その次の日は比較的早く仕事は終わった。老人のいた墓場の前を通ったが老人はいなかった。その時点で E さんは前の日に見た老人のことはすっかり忘れていたという。 しかしそれから少し経った後、イーサンはまたもや墓場の老人を見た。時刻はやはり終電近くの真夜中。墓の前にじっと立ち、イーサンに背を向けていたのも同じだ。その時は終電が気になりながらも、イーサンはつい立ち止まって老人を観察してしまった。老人ボケによる徘徊。イーサンの頭に浮かんだのはそんな単語だった。声をかけて交番にでも連れて行くべきか。そう思った時、ふとイーサンは違和感を覚えた。老人がさっきよりも墓に近づいている。いや、近づきすぎている。老人の足の一部が墓と一体化していた。あっとイーサンは声を出してしまった。一瞬時間が止まり、次の瞬間勢いよく老人は振り向いた。歯をむき出しにした憤怒の表情だった。イーサンは動けなかった。老人は憎悪をあらわにしてイーサンを睨んでいる。しかしそれだけで何かをしてくるわけではない。イーサンは老人から目を離さずに後ずさった。よく見ると老人の体はさっきよりも墓と重なっていた。墓に吸い寄せられている、そんな感じだった。ある程度距離を取るとイーサンは老人に背を向け一目散に駆け出した。ギリギリで終電には間に合った。次の日からイーサンは老人のいた墓場を避けて通勤するようになった。あいつのせいで残業が多い日は駅まで遠回りでダッシュする羽目になっちまったよ。昼間でもイーサンはその墓場には近寄らないという。以上。で、次行く前にジータ454。耳だけ老婆なんだよ。すごく耳が遠かったりするんだよと。耳の、引っ張るその話。耳の中、構造の、そこの耳のとこ、耳小骨とか、わかんないけど。そういうのは老婆なんだけど、っていう。別に形が別にさ、ロバの耳だろうとなんだろうと中身がなんとかすりゃ聞こえんじゃねえのって思うけど、まあそれはね、別にそんなリアルに言ってもしょうがないんで。で、次行こう。派遣先の某ビル。投げ行きましょう。私は派遣でプログラマーの仕事をしています。そのためあちこちの企業の作業現場に派遣されて作業をするのですが、年中あちこちの企業に派遣されて作業をしているといろんな現場があります。いろんなというのは普通の意味でのいろんなということではありません。私は物心ついた頃からいわゆる心霊的なものが見えるタイプの人間なので、その意味でのいろんなということです。プログラマーという仕事はスケジュール通り進まず、本番テスト日が迫れば数日徹夜で突貫作業という事態もよくあり、そのため作業現場は万年不夜城といった状態で、その深夜作業中に怪談めいたことが起こって噂になったり、また精神的にもかなりの負担を強いられる仕事のためか、ノイローゼやうつ病を発症する人も多く、それが元で行方不明、自殺といったことにもなり、ある日深夜作業をしているとノイローゼで自殺したバツバツさんが悲しそうな顔をして自分の席だったところに立ってたなどといった話は案外よくある話で、プログラマーという今の時代の先端を行く仕事であるにもかかわらず、そういった怪談もよく聞かれるという何やらおかしな世界です。以前私は某企業が開発作業のために借り上げたビルで仕事をしていたのですが、そのビルは都会ではどこにでもあるようなビルの群れの中に建てられた、外見的にはまだ新しいインテリジェントビルというやつで、ビル玄関から少し奥にあるエレベーターホールは外光もよく差し込んで明るく、ビルに入った時は何も何ということはなかったのですが、エレベーターを降りて作業現場の階に入るや、なんだか暗い、 ビルの表通りに面した壁はほぼ全面がガラス張りになっていて、やはり日の光が差し込み、もちろん室内の照明もついていて明るいのですが、それでもなんだか暗いと感じるところがある。それはビルとビルの間に立っている建物なので、それで暗いと感じる場所もあると思っていたのですが、その現場で仕事をしだしてしばらくした頃、パソコンに向かっていると私の右の視界の端に背広姿の男性の姿が見え、誰かが立っているなと思って作業を続けていたら、その男性はずっとこちらの方を見て立っている。それにんと思い顔を上げてそちらを見ると、そこには誰もいませんでした。それでんと思い作業に戻ると、しばらくするとやっぱり視界の端にはその男性が見えている。ああこれはと思ったので作業をしていると、以降もその姿は何度か見えましたが、無視するようにしていました。その男性は亡くなった人ではなく、まだ生きている人の生き霊のようでした。亡くなった人とまだ生きている人の生き霊は見え方が違い、亡くなった人は映写機で映された姿のようにぼんやりとどこか薄っぺらく見えますが、何かを思う念が強くて眠っている間などに念が抜け出して、その念だけが一人歩きして本人も気づかないうちに生き霊になってしまっているような具合は、一見本当に生きている人と変わらない物質感のある生々しい姿をしていて、もう一度よく見るといないといった様子で、プログラマーという仕事はネコンを詰める仕事で、担当している作業で気になっているところがあると、気にしている部分を現場で作業している夢まで見てしまうことはよくあることで、気になっている仕事を思っているうちに夢にまで見てしまい、その時その念が本人も気づかないうちに生き霊と化して一人歩きしているらしい姿を、その現場では以降他でもよく見かけました。後日その現場でトイレに入っていて、トイレの個室から出たらドアのすぐ外に若い女性が立っていて、えっと思っていたら女性の姿は消え、ああまた生き霊さんなんだ、本当多いなここはと思っていたら、数日後現場の廊下でその女性とすれ違い、またもえっと思って振り返ってみたら、その女性は今度は生き霊ではなく本当の生きてる方の実体で、生き霊を見るのはよくありますが、その実体の方もセットで見るのは初めてのことでした。他その現場の資料室となっている階に行く。資料を探して書棚を見上げていると、部屋の奥に何やらでかいお札が貼ってあり、現場の安全祈願にお札等を貼るのはどの現場でもあることですが、そのお札はそういった普通の安全祈願のお札とはまたなんだか違った、やけに立派で大きなお札で、お札の表面には何やら読めない漢字、もしくはなんかの字が踊っていて、なんだろうと思い他の階の同じ場所に当たるところを見てみたら、やはり同じ、やたらでかくて立派なお札がしっかり貼ってあり、なんだかやたら生き霊がいるわ、ビル内もやはり変に暗いところがあるわ、他にも視界の隅になんだか影が走ったりと妙なことがよくあるわ、ここはそういうところなんだと思っていたら、そのビルの向かいは大きな道路を隔てて消防署があり、時々消防車や救急車がサイレンを鳴らして出動していき、サイレンが鳴るたびまたどこかで火事、救急と思っていて、その日も救急車のサイレンが鳴り、どこかへと救急車が出ていき、サイレンが遠のいていくのを作業しながらぼんやりと聞いていたら、私の頭の上を黒いカーテンを丸めた塊のようなものがブワッと飛んでいき、えっと思って見上げたら、それは黒マント姿で中身が骸骨の、手には大釜を持っていないものの、漫画に出てくる人神そのまんまの姿のもので、それは消防署の方に向かって飛んでいきました。それを見たのは窓から明るい真昼の光がさんさんと降り注ぐ時間で、昼間から何ちゅうものをと思いましたが、それは確かに私の頭の上を飛んでいきました。他の人たちには見えていないようでしたが、以来新神は救急車のサイレンが鳴ると時々飛んでいき、 かっこサイレンが鳴るたびいつもではありませんでした。力量もたくさんいらっしゃり、部屋のそこかしこがいつも妙に暗くて、他にも妙なことが細々いろいろあり、その場所はどういうところなのかは分かりませんでしたが、そのビルはそういうところのようでした。それからしばらくして私はその現場の契約が終わり、以降そのビルには行っていませんが、そのビルは今でもあります。後日聞いたところによれば、そのビルを借り上げていた某企業が自社ビルを増築したので、某企業の開発現場はそのビルから撤退して新自社ビルに引っ越したとか。イギリオさんたちも実態と一緒に引っ越したのであればいいのですが、そうでない場合は今でもあのビルにいるんでしょうね。しかし考えてみれば、私自身その現場での仕事が忙しいとき、その現場で仕事をしている夢を何度か見ていたので、私の生き量ももしかすれば。以上。何言ってか分かんなくなってきた、読んでて。で、次行く前にジータ455、老人ってすごい耳くそ溜めるよね、知らねえ知らねえよそんなのって。そうなんだ、お掃除をしないからなんですかね。まあ次行きましょう。箱なし。始まりは虫。始まりは虫だった。夏になるとダニが湧いてとても痒かった。そのうち竹でできたござからうじゃうじゃと丸い小さな虫が這い出してきた。部屋の中央に引いてあるものなのでとても困った。茶羽ゴキブリというものも夏になるとよく部屋を横切っていった。付近には何かのさなぎがくっついていて穴が開いていた。カステラの生地を作っていたら小麦粉の中まで入り込んでいて、オーブンに入れる手前で気がついた。長野から送っていただいた何かの実はばかりと割れて、薄い羽を持った虫が台所を待っていた。雨が降って甘い腐った匂いが部屋中に充満すると、とうとう白くて小さな米粒、うねうねとびっちり絶えずうごめいてとてもびっくりした。ウジ虫をこんなに大量に見たのは初めてだった。自転車で道を行くと曲がり角で必ず車と出くわした。すべての曲がり角で坂道を自転車で行くと転んだ。膝をすりむいて履いていたスラックスに穴が開いた。家に帰ってスラックスを脱ぐとぼとりと何かが落ちた。膝の皮膚だった。もう私についているものでもないのに、シワがあったり毛穴があったり、不思議だった。そういうことのわかる人を紹介してあげようと言われた。そういうんじゃないかもしれないけど、一応見てもらったら、そういうんじゃないならな、そういうんじゃないならないでいいじゃない。なんだか日常が非日常に食われてしまったようで、これがそういうことなのかそうじゃないのかよくわからない。怪異とは認めなければ怪異ではないのではないのか。以上。これまた何言ってかわかんない。どうしたかったのかな。まあいいや、次行きましょう。走るなし。バス。私は自慢ではない、自慢ではないが、子供の頃に 子供の頃は本当に手のかからない素直ないい子だったらしい。おむつも早く取れたし失敗もない。読み書きも人の数年早くに覚えてしまった。母親がいないと後追いして泣きじゃくる時期にも黙々と一人で遊ぶような子供だったらしい。今となっては見る影もないが、その私が 2,3 歳の頃、母は私を連れてバスに乗る用事があった。田舎なので本数が極端に少ない。乗り逃さないように早めに停留所でバスを待っていた。しかし幼い私がしきりに、次のバスは乗ったらいけんのよ、今日はバス乗らんとこと、バスに乗るのを嫌がる。それでもどうしても外せない用事なので母は適当にあしらっていた。目的のバスが到着した。バスに乗ろうとすると私が座り込んで抵抗する。やだバス乗らん。しょうがないので母は私を抱き上げバスに乗り込んだ。すると私の機嫌はますます悪くなるばかりで大声で泣き始めてしまった。降りる降りる。今降りると次のバスまではかなり時間がかかる。しかしあまりに私がうるさいので他の乗客への迷惑を考え、しぶしぶ母はバスを降りたという。たまたま時間がよく次のバスがすぐに来た。私の様子を見るとすっかり泣き止みご機嫌になっている。一安心しバスへ乗り込むと車窓からの風景を見るともなしに眺めていた。しばらく行くと一本前、さっき自分たちが乗ろうとしていたバスが田んぼの中に横転している。ああこのバスに乗っていたら用事には間に合わなかったなと的外れなことを考えたそうだ。後から聞くと幸い重い怪我をした人はいなかったようで、後味の悪い思いもしないで済んだ。以上。次、バス停。よく晴れた日曜日、交通量の多い国道沿いの歩道を自転車で走っていた。前方にバス停があり、バスを待つ人の姿が見えた。バス停から少し離れて中年女性が立っている。そしてもう一人はベンチに。何かがおかしい。座っている人はあるべきものがあるべきところにないのだ。首がない。薄手のグレーの上着から下だけが座っている。不思議なことに女性は首がないことに気づいていない。ゆっくりとバス停の脇を通り過ぎた。止まる勇気はなかった。服装からおそらくは中年の男性。彼はバスを待っていたのだろうか、それとも。以上で、次、裸足。これはコレクション、回コレクションボリューム2に入っている。で、次、花終わる闇。森田さんは都内で花屋を営んでいる。ある日遅くまで仕事をしているうちにいつの間にか眠り込んでしまった。ふと目を覚ます。目の前の時計は午前3時ちょうどを指している。机の上のスタンドがチラチラと瞬きすると同時、店内すべての花が一斉に音もなく散った。以上。次、花のようななし、花火なし、花嫁。海老沼くんの通う大学は都内郊外にあり、埼玉の実家からは片道2時間ほどかかる。1年間はどうにか通学したものの、2年生になると所属していたサークルの活動も忙しくなり、大学のそばに一人暮らしをする決心をした。そこで海老沼くんは駅前の不動産屋に部屋探しの相談に行った。 案内してくれたのは自分と年齢も あまり変わらない若い社員。その社員の運転する車の中でこれから向かう部屋の間取り図を見せてもらった。玄関を入ると短い通路があり、右側に流し台、左側がユニットバス、そして通路の奥に6畳の生活スペースという極めて平凡な学生向けのワンルームのアパートだった。しかし部屋が2階にあったことと、他の同じような物件に比べて家賃が安かった点が気に入ったのだという。アパートに到着し車を降りると、外観を見ながら周囲をぐるりと一周した。何の変哲もないどこにでもあるような至って普通の2階建てアパートだった。道路に面した金属製の外付け階段をカンカンと音を立てながら2人で上がる。ここは大学から近いですし、南向きで日当たりも、そう言いながら若い社員は鍵を開けると部屋のドアを開いた。ジョジョジョジョジョジョジョジョジョジョ。通路の奥にある6畳の狭い部屋を文金高島田に髪を結い上げ、艶やかな神棚、を身にまとったでっぷりと太った中年の女が絶叫しながらドタドタと走り回っていた。そしてそのまま10周ほどすると壁の中に走り去っていった。二人はあっけに取られてその場に立ち尽くしたが、はっと我に返った若い社員が静かにドアを閉めた。失礼いたしました、次行きましょうか。その日はそのまま駅まで送ってもらった。今住んでいる部屋は別の不動産屋で見つけた。以上。次、離れ、離れ。都内にある K さんの実家には母屋の裏手にこじんまりとした離れがあった。ワンルーム程度の間取りが2室の2階建てで、玄関は別々、外に階段という作り。 K さんが学生の頃は空き家でたまに使わせてもらっていたという。ある晩のこと、 K さんは友人2人と1階の部屋でテレビを見ていた。するとトントンと玄関のドアをノックする音がした。きっと母親が差し入れでも持ってきたのだろうと思った K さんは、鍵開いてるよと玄関のドアに向かって声をかけた。しかしドアを開けて入ってくる気配がない。おやっと思い様子を伺っていると、再びトントンとノックの音がする。開いてるよ、開いてるってばと返事したが何の反応もない。しばしのうちにまたもやトントンとノックが繰り返された。これ誰かが鍵かけちゃってて入ってこれないのかな。そう言って玄関口に立った友人の一人がドアノブをつかもうと手を伸ばした。その時、ガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャ、ドアノブが回り出した。尋常ではない速さで壊れんばかりに、いや明らかに外から回されている。幸い友人は豪のものだった。一瞬はひるんだもののすぐ冷静さを取り戻した。動きが止まったその刹那、ドアノブをムンズと握りしめ勢いよくドアを開けた。しかし外には誰もいない。母屋へ至る狭い通路に敷き詰められていた玉砂利を蹴る音もさせずにドアノブを回した主はどこかへ消え去っていた。また別のある日のこと、K さんはわざと友人の中でも感じる連中を数人家に呼んでみた。皆が揃ったところで離れの1階の部屋に向かい、ドアを開けて中に入ってみた。うわ、なんか黒い、あそこ1箇所だけ黒いぞ、黒い黒い、どす黒いよ。皆がそう口々に漏らす。どうやら同じものを感じているようだ。よし、どこが黒いのか全員で指さしてみようぜ、せーの。部屋の奥の左上の隅、皆が指さした方向はピタリと一致していた。 まあ他にもいろいろとあったんで、実家にはあまり帰りたくないんですけどね、とは K さんのこと。ちなみに現在その離れには下宿人2名が住んでいるが、特に苦情などは出ていないそうだ。以上で、次、罰神様。私が罰神というものを初めて見たのは一昨年のことでした。仕事をしている私の頭の上を何か黒いカーテンの塊のようなものがブワッと飛んでいったので、驚いて見上げると漫画に出てくる姿そのままの黒いマントで中身の顔がドクロのその姿は、私の机から少し離れた部屋の片隅に降り立った背中を壁にくっつけてしゃがみ込み、そのままじーっと誰かを見つめていました。見つめられているのはどうやら私ではありませんでしたが、手に大釜を持ってはいないものの、罰神としか言いようのないその姿は誰かを見つめていました。作業をしている部屋には私以外の人間が何人かいたので、そのうち誰かだったのかもしれません。しかし見つめられている人間は近々、私は派遣で仕事をしているので、その現場はそれからしばらくして契約が満了になり、次の現場へと移りましたが、その黒い姿は私がその現場の契約を終えるまでずっといつも同じ場所にしゃがみ込んだまま誰かを見つめていました。誰を見つめているのかは気になりましたが、私としてもその黒い姿とは関わりたくなく、目が合いでもすればそれこそ恐ろしく、あまりそちらを見ないようにしていたので、それが誰を見つめているのかはわからないままでした。次にその黒い姿を見たのはやはり派遣された仕事現場で、去年のことでした。その仕事現場の大きな道路を挟んだ真向かいには消防署があり、サイレンが鳴って救急車が出動する前後に、その黒い姿は部屋の天井あたりをブワッと飛んでは窓を通り抜け、救急車を追いかけるように外へと出ていきました。救急車が出動するたびにいつも飛んでいくわけではありませんでしたが、仕事現場で見かけていたのは去年1月のことで、去年の3月にはその黒い姿をとうとう自宅で見ることになり、それはちょうど今日3月13日でした。正確には3月13日の数日前にその黒い姿はやってきましたが、しかしそれが私の自宅へとやってきたのは、我が家で人間の死人が出たからではなく、亡くなったのは私が飼っていた猫で、病で亡くなった猫をお迎えに来たのでした。その時気づいたのは、黒いマントの姿は人間のお迎えに来る姿と動物のお迎えに来る姿では黒いマントの中身がどうやら違うらしく、人間のお迎えに来る姿はマントのフードの影に隠れた顔は骸骨なのですが、動物のお迎えに来る姿は青白い年若い男性の顔でした。人間と動物では同じ神でも違う存在がお迎えに来るようです。なぜかは分かりませんが、獣医にももう助からないと言われていたうちの猫をストーブの前に寝かせ、私が病で痩せ細った体をさすっていると、黒マント姿の青白い年若い男性の顔が閉まっている窓のガラスを通り抜けて不意に顔を覗かせ、私の部屋を見回し、再び窓の外へと顔を引っ込め、私はそれを見てうちの猫のお迎えに来たんだと思いました。神がお迎えに来たのでは人間にはもうどうしようもないことなのでしょうか。やはりその姿は見たくありませんでした。うちの猫はそれから数日後の1年前の今日遅くに亡くなりました。まだ1歳になっていない若猫でした。そのまだ性猫にもなっていない猫が最後に随分と苦しんだのにはさすがに憤ってしまい、黒い姿が私の背後にいるのは分かっていたので、私は苦しんでいる猫を撫でながら、 そこにいるんでしょ、こんな小さい子を苦しめて何が面白いとわめいてしまい、ガミはその言葉に別に何の返事をするでもなかったのですが、後から思えばガミは死者のお迎えが仕事なだけであって、ガミが死そのものを運んでくるわけではなく、ガミに文句を言っても仕方のないことで失礼なことを言ってしまいました。ガミが見えるなどと狂気の沙汰と言えるのかもしれませんが、いらっしゃいますよ黒いマントのあの姿は、とは言っても今度見るのは私の最後の時だけであってほしいです。私以外の者のところへ来たあの黒い姿を見るのはやはり気分のいいことではありませんから。以上。でジータ456、滑らかに読むなとありがてえっていう、うん、初見でございますよ。どうでいいと、どうでいいじゃねえよ、噛みまくってるよ。はい、で次バックミラーなし、これ何抜歯、回コレクションに収録だ。で張り付くっていうのは著者の、なんか理由で、作品取り下げ。で次バリ島土産なし、晴れ女様、回コレクションバンガローありました。あかねさんの中学1年生の時の話。中学校に入学し初めての夏休みを迎えた頃、小学6年生の時の同窓会をすることになりました。その同窓会というのは当時担任だった先生も含めてキャンプに行くというもの。そこそこ有名なキャンプ地で 4,5 人ずつに分かれてバンガローで一泊。あかねさんのグループはそこのキャンプ地の中でも少し小高くなっている場所にあったバンガローに泊まることになりました。夜になり、あかねさんは少し離れたところにある炊事場に水を汲みに行くことになったそうです。男の子と二人で行くことになりました。キャンプ地といえば夜道はほとんど真っ暗、足元も悪く細い暗い山道という感じだったそうです。水を汲み、帰り道は自分のいたバンガローの明かりを目印に歩いていました。バンガローがだいぶはっきり見えるところまで戻ったとき、そのバンガローの前に男の子がいました。その男の子は手を振っているようです。しかし暗がりの中、顔までははっきりわかりません。とりあえず一緒にいた男の子と手を振り返してみました。あっ、その時あかねさんは足を滑らせてしまったそうです。大丈夫？うん、ちょっと滑っただけだから。二人がバンガローに視線を移すと、そこには男の子はもういませんでした。バンガローに戻り、みんなに男の子のことを聞いてみましたが、誰も知らない様子です。思い返してみると顔こそはっきりわかりませんでしたが、服装は白い体操服と黒か紺の短パンを履いていたように思えます。集まり自体が学校の行事ではないので、みな私服でそのような格好をしている子はいないはず。他のバンガローの子たちにも聞いてみましたが、やはりそのような子はいませんでした。ただ一緒にいた男の子ははっきり見たと言っていたそうです。当然ですよね、一緒に手を振り返したのですから。そんなことがあり、あかねさんたちのバンガローだけ他のバンガローと少し離れているのもあって、少し怖がる子もいたので、先生も一緒にそのバンガローに泊まってくれることになりました。夜目が覚めたあかねさんはバンガローの壁が赤く光っているのを見ました。夢のようでもあり、寝ぼけているような感じでもあり、それは赤い四角の形から人の顔の形になり、また赤い四角の形になり、また次は別の顔が浮かんできたそうです。 朝目覚めて昨夜のことを思い出し、友達に話をしてみました。すると友達の中からも二人同じ赤い光を見たという子がいたそうです。そこの場所が何だったのか、ただ二度と行きたくはないと言っています。以上。次、パン作り。田畑さんは天然酵母でパンを作るのが大好きだ。その時も前日に生地を練って一次発酵をさせていた。いい具合に膨らんだだろうと容器の蓋を取る。何倍にも膨らんだ生地の表面は滑らかだ。さて次の工程に進むかと生地を取り出そうとした瞬間、膨らんだ生地の真ん中に小さな手形がポツンポツンと2つつくのを見た。以上。これはいいのかな。これは次、番付け。昔はよう皆で相撲を取って遊んでいたよ。関本さんは今でこそハオハオジーってこれなんて読むんだっけといった風貌だが、子供の頃は わんぱく坊主で毎日暴れ回っていたという。そんなわんぱく坊主時代によくやって遊んでいたのが相撲。番付表を作ってしまうほど皆熱中していた。近所の仲間の名前はほとんど載っていたな。まあ遊びだから昇進するには自分の上の階級に3回連続で勝たないとダメとかそういうルールだったんだよ。関本さんの番付は大関、横綱はたっちゃんという関本さんの同級生。たっちゃん体小せんだ、痩せててな。でもねあいつは本当に強かった。たっちゃんは年上にも絶対負けなかった。得意技は上手投げ、真正面からがっぷり四つに組んでそこから豪快に投げを打ってくる。あんな細い体なのになんであんなに強い力が出てくるんだろうと皆が不思議に思うほどの強さだった。どうしたらあんなに相撲が強くなるのとたっちゃんに聞いても、たっちゃんは技だよ技と言って笑うのが常だった。そういうわけで関本さんはたっちゃんに一度も勝ったことがなかった。子供ながらに悔しいんだよ、同じ年のやつにどうしても勝てないんだから。技を研究してもダメ、力をつけようと大きな石を持って神社の石段を登って鍛えてみたがダメ、関本さんはいつまでも大関だった。ある日のこと、関本さんは道に這いずるようにして何かを探している様子のたっちゃんを見かけた。近づいていって、たっちゃん何しとるのと聞くと、たっちゃんは困った顔をしてお使いの金を落としたという。それは困ったことだな、俺も協力するわと関本さんも一緒にお金を探した。一時探したら見つかってな、たっちゃんがえらい感謝してな。俺何がいいとたっちゃんは関本さんに聞いてきた。関本さんは一瞬考えてこう答えた。相撲どうやったらあんなに強くなるんだよ、技なら技を教えてくれよ。たっちゃんは少し困った顔をした後ぽつりと、教えてやるから後で神社の裏に来い、絶対他のやつに言うんじゃないぞと耳打ちしてきた。関本さんが神社の裏で待っているとたっちゃんが一席切ってやってきた。そして後をついてこいという。たっちゃんの後をついていくと神社裏手の藪の中に入っていく。藪をこぎながら進むと急にポカッと開けたところに出た。たっちゃんはその開けた場所の隅を指さした。これだとたっちゃんが指し示した先に石があった。 表面がデコボコした石で、高さは30センチ程度、横は20センチ程度、見ようによっては何か石の仏のように見えた。これが何なの？これをな、こうして使って鍛えると相撲が強くなるんだ。たっちゃんはその石を両腕で抱きかかえるようにすると、ぐいっと肩の高さくらいまで持ち上げた。1、2、3、4、5とたっちゃんは5つ数えてから、また元の場所に石をごとりと下ろした。ふぅ、ちょっとやってみろってとたっちゃんが促す。見るとたっちゃんの顔は真っ赤になっていて、肩で息をしている。こんぐらいの石を持ち上げたくらいで、なんでこんなになってるんだろう。関本さんはそう思ったが、まあ物は試しと挑戦してみた。石の前にしゃがみ込んで両腕で抱え込む。なぜか石のくせに妙にしっとりとして暖かかった。せーのと掛け声とともに関本さんは石を持ち上げた。でな、数を5つ数えようとしたときに、突然石がブルッと震えたんだ。石は震えた後ぐんと重くなった。驚いた関本さんは石を思わず落としてしまった。それを見たたっちゃんは、ああお前ダメなのかもなと言って残念そうな顔をした。その後たっちゃんはその場所に二度と連れて行ってくれなかった。その後悔しかったら一人で何度かその石のある場所を探したんだわ。絶対持ち上げてやると思ってな。しかしその場所はどうしても見つけられなかった。結局関本さんはその後もずっとたっちゃんに勝てずに大関のまま、たっちゃんはその後もずっと横綱だった。けどな、そんな強いたっちゃんも病気には勝てなかったんだ。たっちゃんはある病気を患い死んでしまったのだという。まだ13歳だった。たっちゃんはな、最後まで横綱のまま行っちまったんだよと言って、関本さんは少し寂しそうに微笑んだ。以上。でジータ457、おーちゃこーんって書いたんですけど、まあこんばんはなんですけど、てか2時半過ぎてますけど、てかあとおっちゃんじゃねえし、おっちゃんではないですよ、まだ20代ですから。はい、で次ピーピング、よく晴れた土曜の午後だった。鴨川さんは近所の小さな神社に立ち寄った。コンビニに行った帰りに何気なくだった。賽銭を投げ入れ手を合わせる。さあ帰ろうと彼女は鳥居の方に歩いていった。その時に気づいたんですけど、鳥居の柱から半分顔を出してこちらを覗いている男がいた。ボサボサの髪をした若い男。なんかキモいなと彼女は思った。最近この辺りに変質者が出るという話も聞いている。鳥居から出るのは諦めて他のところからそっと出て帰ろう、そう鴨川さんが思った時だった。ふと男に違和感を覚えた。神社の鳥居は小さめのものだった。その細い柱の後ろに体を隠すことはできない。顔だけがそこにあるという感じでした。男はぐしゃっと顔を歪めて笑った。鴨川さんはその場から一歩も動けなくなった。どれくらい男と睨み合いを続けただろうか、顔が柱の陰にすっと隠れた。今のうちだと鴨川さんは全力疾走で鳥居を抜けアパートに帰った。帰っては見たものの何か落ち着かなかった。友達数人に電話をした。全員都合が悪かった。仕方なしに一人で本屋に行って時間を潰した。しかしさすがに何時間もそうしているわけにはいかない。 仕方なく部屋に帰った。ため息をつきながらカーテンを閉めようとしたとき、何気なく窓の向こうを見た。息が止まりそうになった。窓の向こうに顔があったんです。男の顔だった。窓枠から顔半分だけを出していた。明らかに部屋の中を覗いていた。男の目がぐるんと動いた。目があった。男はぐしゃっと顔を歪めて笑った。あの鳥居の男だった。ミシッと窓枠がきしむ音を立てた。男の顔が窓をすり抜けてきた。すり抜けて入ってきた顔は縦半分だけしかなかった。あとは覚えていません。気がついたら風呂場にしゃがんでいました。なぜか手にシャンプーボトルを握りしめていた。恐る恐る風呂場から出るとすでに朝になっていた。あの窓を見た。泥のような汚れがついていた。その汚れは内側からつけられたものだった。それ以降、鴨川さんの部屋に目立った返事は起きていない。ただ真夜中に外から窓を叩かれることがたまにあるという。鴨川さんは絶対にカーテンを開けないと決めている。以上。で、次、光。今日は3時まで行ったらやめます。光は怪コレクションボリューム2収録。で、次、光物。1、友人のお母さんが見たもの。昔、私の友人のお母さんが看護不良にいたこと、看護不良にいた頃のこと。最近は看護師と呼称されるようになりましたが、当時は看護婦であったのでそう表記させていただきます。ある夜、ふと窓の外を見ると、看護不良の窓の外に巨大な人玉が飛んでいて、寮にいた全員が目撃し大騒ぎになったのだとか。友人のお母さんは看護婦という職業柄、怪異をよく目撃しそうなものの、世間で言われるほどの怪異に遭遇することもなく、ご自身も怪異には興味ないらしいのですが、あれにはびっくりした。寮にいた全員が見たんだしね、と今もおっしゃるとか。2、私の母が見たもの。20年ほど前、その日朝早く出勤した父を見送って、そのままうちの母が自宅前でゴミ出しなどをしていたら、当時家族で住んでいた我が家の前にはバレーボールのコート2つ分ほどの児童公園があり、ブランコや滑り台の他に公園の隅に小さな公民館が建っていて、その公民館の方を母がふと見ると、公民館の軒先に何か青白いものがある。なんだろうと母がそちらをじっと見てみると、公民館の軒先に小さな青白い光がチロチロと点滅して、ゆらゆらふわふわと宙を動いている。母はそれにカジカとも思い、何歩か歩み寄ってさらによくよく見てみると、それは普通の火ではなく、手のひらに乗るような光のようなもので、それが公民館の軒先にゆらゆらふわふわと。それに母は人玉と思い、そう思うやなんだか怖くなり、慌てて家の中に入ったとか。母はそれを後で私に話し、綺麗だったよ、こんなちっちゃな青白い花火みたいな火の玉がさ、公民館の軒先にふわふわチロチロ燃えながらくるくる動いてるの、写真撮っといたらよかったなどと未だに言います。で、その綺麗な火の玉を母が見た日の夜、公民館ではお通夜があり、 後に母が綺麗な火の玉を見た日にお通夜が出たと同じ町内の人に話すと、別の時に私も見たという人が何人かいて、町内の人は大概ここの公民館で通夜や葬式を出すので、亡くなればここに来ることになるんだと分かっているので、それでここに一足早く帰ってくるんだろうと。井戸端会議でそういう結論が出たとか。後に公民館は新しく建て直されましたが、今も時々人玉が公民館の軒先に出る時があり、その日の夜や翌日には大概お通夜やお葬式になるらしい。で、3、私が見たもの、その1。30年ほど前、夕方、すでに辺りが薄暗くなってきている中、私が家の庭から南の空の方を見ると、暗いオレンジ色の夕焼け空の中を、ディスコのミラーボールのような回転しながら銀色にギロギロと光る丸いものが飛んでいく。当時はまだ子供であった私も、さすがにそれは飛行機などではないと思い、私が眺めている中を、そのミラーボールのようなギロギロと光る丸いものは、アイザンの方へとゆっくりまっすぐ飛んでいく。夕闇の中に見えなくなり。そのアイザン、アイ山というのは、昔から海胆や海溝の目撃談が多く、現代においては全国 UFO の基地があるかもしれないマップにも名が載るようなところであったと。それからしばらく後に知り、様子からしてあれは人玉というよりもやはり。で、私が見たもの、その2。私は金縛りという状態に子供の頃からよくなります。大概は金縛りになる直前はまた来ると目が覚めるのとほぼ同時に金縛りになり、あたりに何やらおかしな気配が広がりといった程度なのです。20年ほど前、いつものようにはまた来ると目が覚めたものの、どういうわけだかまぶたが開けられず、が目は開いてはいないものの、自分の周りはちゃんと見えていて、それにと思っていると、左を向いて横になって寝ている私から少し離れたところにある部屋の壁が透けて暗い外が見えている。それにさらにはてなと思い、その暗い外を目が開いていないまま見ていると、何やらモーターでもうなっているかのようなシュインシュインという音が聞こえだし、壁の向こうの暗い外に青白い火の玉が現れて、その青白い火の玉はそのまま随分なスピードで私の左目から後頭部をズバーンと音を立てて貫通していきました。驚いた拍子に金縛りは解けましたが、その時布団の中では私にくっついていた愛犬が寝ていて、その愛犬が横になって寝ているまま、うーとうなり、全身をピクピクと痙攣のように震わせていて、愛犬はどうやら体を動かせないでいるらしく、私が掛け布団をめくってうなりながらピクピクとしている愛犬に声をかけ、体を揺すると愛犬はんといった様子でポカリと目を開けて私を見上げ、動物がそばにいると金縛りにはならないという説もあるみたいですが、それは間違いのようです。うちの愛犬自身が金縛りになってしまいましたから。火の玉が頭を貫通していったのも怪異でしたが、うちの愛犬が金縛りになっている状態を見たことの方が私にはより興味深く思えました。愛犬が金縛りになっている状態を目にしたのはさすがにその時だけです。以上。で、次、彼岸の敬礼。私がまだ小学生だった頃の体験である。ある年の春の彼岸に母と祖母に連れられて大阪の古刹として有名な四天王寺にお参りに出かけた。 晴天ということもあって大変な混雑の中、母の手にすがって一生懸命歩いていると、道端に白ずくめの同じような服装の人たちがあちらこちらに座っている。中にはアコーディオンを弾いている人もいる。幼い私はもちろん小尉軍人という存在を知らない。不思議に思って母に聞いてみると、あの人たちはね、昔の戦争で大怪我をした軍人さんなの。ああいう白い服で自分は怪我でこんな体になりましたって通行人に教えているのよと教えてくれた。ふーん、軍人さんかと思っているうちに広い陸橋に差し掛かった。陸橋の上にも何人かの少尉軍人がいる。そこで不思議な人が目に留まった。道に座っている少尉軍人の背後に軍帽をかぶり軍服を着た軍人がこちらに背を向けて敬礼の姿勢で立っている。実はこの時の彼が着用していた軍服の色など全身の様子は全く覚えていない。ただ敬礼をしている右手の白手袋が陽光にまぶしく輝いたのと、まっすぐに伸びた背中ははっきりと記憶している。どうしてあの人だけ白い服を着ずにあちらを向いているんだろうと私は不思議に思った。歩きながら背中をじっと見つめてもその軍人は微動だにしない。私はどうしても気になってその二人の前を通り過ぎてしばらく歩いてから振り返ってみた。しかし先ほどの場所には一人が座っているだけで背後には誰もいない。何度も何度も振り返ったが、軍服を着た人は周囲の人混みのどこにも見えなかった。今でも彼岸の季節になるとあの敬礼をしていた後ろ姿を思い出す。以上。眠くなってきた。で、ジータレスミ458、おっちゃん最近ゲームやってると。まあおっちゃんじゃねえんだけどね、20代なんですけど、これでもゲーム坂つく PSP の坂つくてかブログにも書いたけどやってますよ。でね、ファンタシースターポータブル、そうファンタシースターの、ね、あれの2の体験版をやったっていうのをブログで書いたけど、あれもねちょっとねどうかなあれも意外と面白かったんだよな、やっててな、地味に、なんかダラダラとできそうな感じで、ものすげえ面白いって感じではないんだけど、まあつまんなくもないからやるかみたいな感じで、まあ携帯ゲームだったらいいかなぐらいだ。 あれはちょっと考えてますね、で459が眠くないと、眠い、真面目に眠い、次でやめよう。で次、引っ越しなし、一目惚れ、じゃあ今日はこれで一目惚れで終わりで、じゃあこれ今日最後。一目惚れというやつだろうか、ふと見かけた人を好きになってしまった。東京で堀市を目指していたしげるさんが夢破れて実家に帰ってきた。何日かは家でじっとしていたが、親の手前もある、それに自分の精神にも良くないだろう、そう思ったしげるさんは重い腰を上げ、家族の夕食の買い出しにスーパーへと向かった。ブラブラと店内を歩いていた時である。その人はそこにいた。目の前で食品をカゴに入れている一人の若い女性、特に美人ではない、自分の好みのタイプでもない。しかしなぜだかどうしようもなく惹かれてしまったのだそうだ。さりげなく近寄りつつチラチラと女性を覗き見る。彼女が別の商品棚に移動するとしげるさんも後を追う。そんなことを何回か繰り返した。そうこうしているうちに女性はレジで精算を終えてしまう。しげるさんも急いで少し離れたレジを通過する。このまま帰ったら二度と会えないかもしれない。そんな焦りでいっぱいになった。袋詰めを終えた彼女はこちらの出口に向かって歩いてくる。 声をかけようかどうしようかと、まさに二人がすれ違おうとしたその瞬間、ついてきてるよ、ぽつりと女性が言った。そしてそのまま立ち止まりもせずスーパーから出て行った。不意をつかれたしげるさんは周りを見回したが、誰かが近くにいたわけではない。自分に向けて言ったことは明らかだ。ついてきた自分に何が。突然の言葉にしげるさんは後を追うことができなかった。その日の深夜遅く、トイレに行こうとしたしげるさんは妙なものを見た。縁側から何気なく庭を見ると、隅の方で少年が一人うずくまっていたのだ。驚いたしげるさんは声もかけられずに立ち尽くした。少年は何かするでもなく、じっとしげるさんを見ている。あ、これがついてきたのか。しげるさんがそう思うと少年はふっと消えてしまったそうである。少年の顔には見覚えがなかったが、どことなく自分に似ていたような気もする。 昔の親戚なのか過去の自分なのかもしれないが、それはわからない。そして今になってみると、なぜあの女性に一瞬とはいえ恋をしたのか、それもさっぱりわからないのだという。以上。はい。で、ジータ、レス読み460、メガテン系はやんないのと。DS であれやりましたよ。初めてメガテン系、あれメガテン系でいいんだよな。デビルサバイバー。デビルサバイバーはやりましたよ、DS で。はい。で、なんか新しいなんとかジャーニーとか、ストレンジジャーニーだっけ、それはあの話だけちょっと聞いただけでやったことはないですね。あとはなんかペルソナ系もやったことないですね、うん、あのスタンドが出てくるやつね。スタンドじゃねえけど、てか FF13 もスタンドみたいな、スタンドっていうかペルソナみたいなやつ出てくる。あれ召喚獣なんだろうけど、でまあいいや。で461、おっちゃんだもの、みつおね、うん、まあ伊集院のあの方に出てくるみつおの方ね、まあおっちゃんじゃねえんですけどっていうね、まああのまあおっちゃんですわ、さすがにもう20代後半になればね、おっさんですよ、もう高校生と党も離れちまってる。はい、つうわけで。ネミーっていうことでごめんなさい。どれぐらいやったのかな。それでも1時間やってんじゃないの。1時間半いかなかったぐらいかな。はい。まあ、ちょっとね、スタートが遅すぎました。まあ、仕事から帰ってきてってことで。なのでですね、また明日にでもできればなと思いますけど。うん。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。まあいつものことなんですけども、落とす人がいるかどうか知りませんけど、録音ファイルの方をファイルバンクに、上げたいと思います。なのでもしよかったら落としてみておくんなましということでですね、とうとう、まあ、自分の配信もですね5年目に入ってですね、どこに向かうのかよく分かりませんけど、まあ、こんな感じで適当に、まあ、だべりもしつつやりたいと思いますよ。というわけで、終わりにしましょう。でですね、今日はですね無駄にですね自分がただ聞きてというだけでですね、FF13 のテーマ曲が良かったんでそれをかけて去りたいと思います。ではこの辺で終わりにしましょう。じゃあ、また明日よければやりますんで、聞いてやっておくんなましと。ではこの辺でバイバイ。